皆さんこんにちは、京都府建築士会の小田木陽子です。ここ、ラジオカフェのですねスタジオは三条の寺町の、すぐ横のビルに入ってるわけでなんですけれども、このスタジオから実は寺町通りのアーケードの中がよく見えるんですね。で、今今日も私寺町通りを四条の方から三条に向かって歩いてきたんですけれども、これ結構こう派手に地面を今剥がしてると言ったら分かりやすいでしょうか。舗装がもともとここ石ではないんですけれども、アスファルト の舗装ではなくって、タイル状のもので舗装してあったんですけど、それをどうもやり替えるようですね。で、今ちょうどやり替える途中なんですけれども、歩道といいますか、その道がもうガタガタになってる中を今日来る時なんかも、車椅子の電動車椅子の方がお一人と、あと介助者の方が、押してられる方が2人で、そんな感じのを見ながら来たんですけれども、ちょっとこう今日はそういった、道とかそういったところも考えていくような素敵なゲストをお迎えしております。今日の私のお相手は、
はい、まちづくり委員会の脇野です。よろしくお願いします。
これ、はい、脇野さん道ね、
はい、
いつからやってましたか、ご存知です？
いや、すいません、私点で気がつきませんでですね、
ここまで通ってきましたから分かりません。いや、
違う道を通ってきたんですけども、もともとこの京国といっても寺町の方はね、以前は人通りもなかったんですが、
なかったんですけれども、今はものすごい人ですから、
多いですね、なかなかそんなんで、ここもちょっと綺麗にしようやないかということでやり替えられてるのかな
かもしれませんね。
出来上がりが楽しみですが、
はい、今日は、どんなお話が聞けますでしょうか。お楽しみに。はい、ただいま三条のコーナーです。今月はですね、まちづくりということで、テーマを設けまして、その中でも特に京都市で今面白いことをやってる人たちがいるということで、先週は事務局の方に来ていただいたんですけれども、京都市未来まちづくり100人委員会という中で、その中の人をつなぐ福祉のコミュニティづくりチームのチームリーダーをされているというですね、長澤哲也さんにお越しいただきました。長澤さん、こんにちは。
こんにちは。
長澤さんはその委員でもいらっしゃるわけですけれども、スクールソーシャルワーカーということでもお仕事の方されているということで、学校でそういったような、福祉であるとかそういった方面でお仕事をされているという理解でよろしいでしょうか。
はい、その理解で結構です。これも新しく始まっている事業で、
はい、
今そういった学校の生徒たちがやっぱりいろんな、支援が必要だということで、先生方と一緒になって福祉の関係の専門社が入って、仕事をさせてもらってるという形ですね。
はい、先ほどもお話をしてて、あ、こんな制度が京都であったんですかっていう話を聞いたら、まだ新しいんですって。はい、
そうですね、京都では本当に去年、
はい、
今年から始まったという、事業です。
事業で、はい、で入っているのが、小学校、
小学校と中学校になります。
の方にスクールソーシャルワーカーの方がいらっしゃるということで、どんどんそういう環境を良くしていこうという、そういう動きをされていると。で、その一方で、今日はその100人委員会のそのチームのお話を聞いていきたいと思っているわけですけれども、そのもう一度チームの名前を言いますと、人をつなぐ福祉のコミュニティ作りということになります。ちょっと長めですけれども、人をつなぐ、福祉のコミュニティ、コミュニティと言いますと、要するにある程度の集団を想定してその中で何かをしようじゃないかということですよね。
そうですね、私たちチームが考えている今 のコミュニティっていうのは、これも1年間いろいろ話し合ってきたんですけれども、ひとまずはその小学校区という単位の中でいろいろと、できることを提案していきたいなというふうに考えています。
はい、で、この対象といって、いわゆる一辺倒な福祉って言った時にイメージされるものっていうのがいろいろあると思うんですね。その中でも、どういったふうにイメージをして進められてるんでしょうか。
私たちが考えている福祉っていうのは、とても広い
概念、広い意味で、
はい、で捉えてます、うん、ですのであの、まあ、高齢者とか児童とか障害者というあのその特定の人たちじゃなくって、全ての人、その地域に暮らす全ての人が、うん、あの自分たちの生活の質を上げていくとか軸を実現をしていくとか、まあ、いわゆるウェルビングを実現していくという意味合いで捉えてます、
うん、もうじゃあ、なんかちょっとこうあったらいいのになっていうような住まいの中であるとか街の中であるとかそういったものを、改善するためにはどうしたらいいのかとかそういった方向から考えていこうと、私の生活も何か変わるかもしれないとかそういうことですね
そうですね、あの問題意識っていうのはいくつか持ってましてですね、はい、やっぱり地域の最近のその住民相互のつながりが非常に希薄になっているとか、まあ、孤立したり排除されたりしている人が出てたりとかですね、で自治会の自治能力がやっぱ落ちてきたりとか、あのそういったことでこの自治の力がこうちょっと落ちてきているかなっていうようなことを皆さん感じられていると思うんですけども、そういう中でそれをもう一度あのいい形に、うん、何か再生していけないかなというところ、それをこの福祉のコミュニティという言葉で表して、うん、そこにはやはり人のつながりというのが必要だということで、うん、こういう名前になりました。
あのいい意味でのそのおせっかいな方向でなんか動けないかなというためにはやっぱりだんだんだんだんみんなシャイになってくるっていうんですかね、関わらないで住み出したら関わらない方が楽だったりするものですから、そういうふうな方向になってるのを、いやそうじゃなくてねっていう何かをこうじゃあ発信できるように何かを準備をしてあげるとか、そういう活動も、
そうですね、無理やり押し付けるんでは当然ないんですけれども、うん、やっぱり個人個人に切り離されてしまっているところで何かそのきっかけになる場所とかそういう情報の流れとか、そういったことが作っていけて、そこになんとなく気軽に行ったら、うん、なんかつながれた、みたいな、つながることができたみたいなことができたらいいなと思ってます。
その、今はそういうチームで動かれているわけですけれども、お話をいろいろとするそのメンバーっていうのは大体何人で今は動かれてるんですか？
私たちのチームは8人程度ですね、はい、
で皆さん、長澤さんのような例えばソーシャルワーカーの方もいらっしゃるし、他の方もそういう方がたくさんいらっしゃる。
そうですね、それぞれ、年齢も幅広くて、それぞれもう地元でもそういった活動を実際にされている方もおられますし、うん、いろいろ個人でも、相談されたり相談を受けたりされている方もおられますし、うん、いろんな方がおられます。
地域のその関係が希薄になったりっていうのも一つ大きな問題の発掘されたことだと思うんですけど、他にどういった話が、ここはちょっと問題かなっていうところで出ているんですか？
そうですね、やっぱりその一番その人と人のつながりが切り離されていっているというのが大きな問題意識ではあったんですけど、あとそのやはり今までの既存の自治会とか町内会だけじゃなくって、いろんな NPO とかボランティアとのその横のつながりとかですね、そういったものが新たにつながっていけば、今までの自治組織と新しいものがうまく、組み合わさって、うん、何か作り出したりできるんじゃないかとかですね、うんうん、それとかやっぱりそういうことで地域への愛着が今低下しちゃってるんで環境が悪くなってきてるとか、うん、まあ、そんなこともあるんじゃないかとかですね、うん、あとこう団塊の世代の方々が地域に戻って来られますよね。そういった方々が逆に活躍したりとか地域で何かできる場が、うん、作っていく、そういうコミュニティが必要じゃないかとか、そういう意見からいろいろと考えてました。
京都の場合はこれはいろんなところで言われていることですけれども、小学校のその大きさが例えば学区単位が若干ちっちゃめのいい感じのスケールなので、ものすごく結束がもともと強いっていう地域と言われますよね。そういう中でもやっぱり低下してるなっていうことはもう顕著なんですかね。
やっぱり地域によって差があると思いますね。それは、うんうん、本当にあの聞いててもそういうことは感じますんで、うん、あのもうできているところはいいと思いますけれども、うん、低下しているところでなんとか何かいい提案ができないかなと思って考えてます、う
ん、具体的にはどんなあの提案があるか教えていただいて、はい、よろしいですか。
はい、あの3つを、この1年で考えてきてるんですが、はい、その人がつながる仕組みとか環境を作るために、まあ、情報の流れも合わせて、うんうん、あの名前としてはつながってホットラインとかいう、
ホットラインとホットするのをかけましたね、
はいはい、そうです、そうですでもう一つがその場所とか機会を、うん、あの場ですね、はい、を作る町のつながりどころっていう、はい、ものを作ろうと、うん、それともう一つはそれらをこう調整したりコーディネートする町のほっときません隊という、
ほっときません隊、はい、隊っていうんですから誰かが人が動くぞっていう、そういうことですね。
そうですね、その隊と、うん、まあ、あの一人だけじゃなくて大勢でやりましょうという、あの、まあ、隊を組んでもあるんですけれども、うん、ちょっとあのおせっかい焼きの分も入ったりとかしてですね、うんうん、そういう3つがこう一体になってその地域でですね、コミュニティをこ うまく再生していくというかですね、うん、そういうことをできないかなというふうに考えてます。
地域には今すでに例えば自治会があったりとか、消防団がいたりとか、あと何がありますかね、 NPO も先ほどおっしゃいましたね、いろんな活動をされてるグループがあるというのは、はい、それは大体どこの地域も同じようなものが全部網羅されてあるもんですか。
ありますね。あのいわゆる住民組織という団体は、うん、あの各地であると思いますけど、うん、そこでいかにそれがちゃんと機能しているかどうかというのはまた地域によってバラバラだと思いますし、うんうん、それ以外に行政の諸団体みたいな組織があるという形で、うんうん、そういったものを全部住民と一緒にもっと濃く連携できないかなという仕掛けを、うん、考えてます。
うん、あの一番あの大事なものはやっぱり人だなということをお話聞いてるとよく感じるんですけれども、その人が何かにあの動かないといけないなっていう、その何でしょう、そのキーワードを今3つあのおっしゃいました。じゃあどういうふうに、地域としてはつながっていったらいいんですかね、人と、
はい、
たまたま PTA のお母さん同士で仲がいい、はい、井戸端会議が盛り上がって、はい、そういうのも一つのネットワークですよね。
そうですね、
それだけじゃなく、はい、それだけではもうだんだん進まなくなってきた、うん、
一つ関心を持つというかですね、うん、やっぱり、自分、まあ、お母さん方のつながりの中でも当然いいんですけれども、もう一つ誰かこう孤立したりしてないかなとか思う、そういう人に向ける関心とか思いとかですね、そういうことまでをなんかできないかな、やってほしいなみたいなのがあるんですね。で、そこへ行くと、人っていうのはやっぱり人とつながったり人との関係性の中で自分がいろんなことを実現していけると思うんですよね。そこのところを一緒に、じゃあお母さん方がやってんだから、そこにもう一つ誰か寂しがってる人を連れてこれないだろうかとかですね、そのもう一歩踏み出す、ものを、作り上げたいなと思ってます。
この、委員会がそういうことでいろいろ考えていろいろ作っていこうと。でこれは京都市の中で、動こうということで組まれた委員会ですから、これはゆくゆくはやはり京都市全域に何らかのアクションを起こしていく方向にあるわけですか。
それは各チームの提案によると思うんですけれども、うんうん、京都市がやはりこれは市長も参加というかね、時々見に来られるんですけど、
う
ん、
見に来られる、何してる、どうしてる
そういう感じで来られるんですけどやっぱり当然市の一つの委員会ですので、うん、そこをどう実現していくかというのは我々委員とまたその市と の共同作業になっていくと思うんですね、うん、でもどういうふうに具体にしていくかというのはこれもまた委員会で考えていくというような、
これからの予定なんかについても、はい、そのメンバーでこれがいいんちゃうかとか、そういう話を今されている最中だと。
そうですね、
いうことですか。
はい、
ちょっとこんな感じになってるっていうのはもう決まってますか。はい、
そうですね、このつながってホットラインとか、はい、町のつながりどころとか、もう一つのほっときませんたいというものを、どっかの学区で、モデル的にやっていきたいなと思ってるんですけれども、はい、そういうところ、手を挙げてくださるところもお待ちしてますけれども、
うん、学区も、大募集中っていう感じですね。
そうですね。それもありますんで、はい、そういうのは、また連絡をホームページでしていただければいいんですけれども、はい、こっちからも、ここどうだろうと思ったりして、押しかけていったりとか、ヒアリングをしたりとか、うん、で、地域だけじゃなくって、そういった行政の諸団体、それから民間の、ホットラインなんかは緊急通報システムなんかも ね導入しようと思ってますので、はい、そういったものもヒアリングしたりとか、しながら、もう少し課題を洗い出して、実際にこう実現できるようなものに練っていきたいなって今思ってます。
はい、このものすごく一生懸命活動されている長澤さんたちなんですけど、これさっきもね、ってすごいものすごい作業量を聞いてたんですけど、ボランティアなんですよね。
そうです。
ありがたい話ですよね。これね、どんどんどんどんそういう仕掛けを作っていただいて、きっかけを作っていただくっていうのは、実はものすごく下準備が大変だと思うんですけどね。で、それを調べたりとか、ヒアリングしたりとかいうのも含めてですよね。それを全部、仕事そっちのけでやっていただいてるわけですよね。
そっちのけになりますね。
そっちのけでね、
一時は本当に、はい、そういう感じになります。
はい、そういう中で動いていただいてるわけですけれども、はい、また今後10月今月からまた新しい動きが始まるということですから、はい、またその案内も含めて、はい、ホームページにいろいろ情報が出ているということですので、はい、ぜひご覧くださいということで、
そうです ね京都市未来まちづくり百人委員会というのでホームページがありますので、はい、京都市のホームページからも入りますけれども、はい、見ていただければいろいろと動きがわかると思います。
興味がある方も、これからちょっと時間ができるなという方、お父さん方もぜひ一度見ていただきたいと思います。
傍聴自由です。
はい、それではここで一曲お聴きください。ジャクソン5でさよならを言わないで。続きましてバッタリ将棋のコーナーです。
はい、
はい、バッタリ将棋の、はい、コーナー名と今日はぴったりっていうような内容と言ってよろしいでしょうか、
牧野さん。なかなか、来ましたですね。
はい。
言おうかなと
言っちゃいました。
いや、そうですか。ですね、今、長澤さんのお話で、人をつなぐということに不信されてる長澤さんのお話の後で、私の話はですね、机上の話になるので非常に、申し訳ないというところもあるんですけれども、こういう考え方もいかがかなというところでお話をこう軽く聞いていただければなと思っております。で、長澤さんのお話の中で今日は人をつなぐというコミュニティ作りというところと、福祉という側面というかキーワードというのがあったかと思うんですが、その中でコミュニティ作りで、私ら建築士としたら箱物というか建物を扱う立場ですので、自治会館というか、そういう、
集会所であるとか、集会所とかそういうところですね、
そういう空間作りに携わる機会が、やはる人もいらっしゃるというところだと思います。で、そういう時に何を考えるかというと、自治会、町内会ですね。で、先日、そういうお話を、長澤さんのお話を伺いながら京都の町というのを想像した時に、私に限らずおっしゃってたことは、京都の町は道を挟んで町というのが設定されてます。道に挟まれた四角いところが町ではなくて、道を囲む形で、道の両サイドが町になっています。
そうですね。はい。
で、これはですね、ちょっとした発見だったんですが、この町の設定をされた方は非常に自治会組織というか、そこの住民組織というのを考えて、 設定された、うん、つまりその 管理者というか、まあ、そういう行政の方がその町を管理するにあたって利便のいいようにというところだけではなくて、そこに住まわれている方の自治組織というのを想定して、うん、町ここからここまでは何々町にしましょうというのを想定されたのかなというのを想像したときに、非常にその昔の人の知恵というか考えにまあ、頭が下がる思いになったわけで、頭が下がってばっかりですが、で、せっかくそういうところでですね、自治会組織っていうのを設けられるのであれば、まあ、今長澤さんのお話の中でも、自治会として機能しなくなりつつあるような町々もあるというので、うん、どういったところでその自治会っていうのを成立させるかで、自治会っていうのはその先ほど出ました場所を設定しただけでは人が寄ってこないんではなかろうか、例えば共同住宅、高層の共同住宅で中間階だけにそこに広場を設けて、そこに自治会の部屋を設けましょうとしても、うん、人が寄りつかなかったりという
作っただけでは、
そうですね、うん、実例が実際あります。で、人が寄ってくるというのはそこに何がしかの導入部分というか、自然を感じるというか、まあ、違う側面からなんですけれども、今日らの話でもまず道の話をですね、出たりして、まあ、何気ない会話の中で、共通の意識を設けるというか、まあ、こういうことがあったね、うん、それはすなわち今おっしゃったバッタリ将棋の世界、
バッタリ将棋ですね。
で、そこで昔私たち
バタンとやって、
そう、小さい頃隣の捨てて子のおっちゃんに怒られたんですけれどもそういう多分世界だと思います、うん、で、それが次の土曜日が自治会やでというのではなくて、うん、その前段でそういうのがあってですね、うんうん、今度どうするみたいなのがあって、うん、そういうところへ流れていくのかなと、うん、で、私どもの、まあ、仕事としたらそういう場作りなわけですから、うん、立場的に言うとそこに人が集まる仕掛けっていうのは、今も申し上げたように自然を感じられるような、で、代表的なもので言えば、水だとか風だとか、あと、まあ、火というのは火気仕様になってしまいますけれども、焚き火をしたりですね、そこに西洋風であれば暖炉があったりだとか、で、水が流れていたり、で、風であれば木立があって、うん、今日の天気はどうやろうなとか、うん、で、そういうのを導入部というか共通のその会話があってですね、洗濯物がどうやろうなとかいうような中から、うん、なら次の、こういう組織はどうするとか、そういうふうな話につながっていくのではなかろうかというふうに、う
ん、人の思いがそれで、ちょっと高かった壁が若干こう下がり気味になって、
うん、そうですね、
そこからなんかどんどんどんどんなんか漏れ出てくるような、
そうそうそう、
そういうものを
人の気持ちというか心理学的なことを言うと、それで、まあ、この人はこういう人なのかなとか前段で分かったりですね、あ、ちょっと違うなとか、あ、この人とは一緒なんやとかいうようなところも踏まえながらですね、そういう会の運営に当然自分以外の人は自分と違うわけですから、価値観も違う可能性がありますし、そういう人がまとまっていく中ではそういう情報も当然こうまとめ上げの人には必要になってこようかと思うので、うん、そういう干渉部というか導入部というのも、大事になってくるのかなというふうに想像します、
うんうん、もう今のお話も要は建築としてのきっかけ作りというか、それで、人の話がしやすいような環境を提供していこうというハードな面を今話をしてたわけですけれども、
そうですね、そういう集会場のまず玄関にですね、うん、なんか花壇の一つでもあれば、
いや、お花咲きましたね、そうそうそう、いう話から、
そういうようなね、ちっちゃいところだと思うんですけどもね、うん、そういうのが あるのかなと思ってます。
そういうお話と、それからそのきっかけをもっともっと広い範囲で、何か作っていこうという長澤さんのお話と、今日は2つきっかけ作りという話を聞いたような気がしますけれども 長澤さんのその委員会の話の方ではその、人と人をくっつけたりとか NPO と自治会をくっつけたりとかなんかそういう横のつながりをくっつけるための何かのきっかけっていうのは何か具体的にこうしたらええんちゃうかっていうのをなんかお話とか出てますか？
話の中で、さっきのバッタリ将棋も出てるんです。
ああ、そうなんですか。あれはね、復活したらええんちゃうかと、みんな結構思ってるんやと思うんですけど、持ち主じゃない人が思うんですね、あれね。あれってね、やっぱり町の人がすいません、これちょっとお宅のバッタリ貸してもらえません言って使うのはあれありなんですかね。
いや、それはありでしょうね。
あり
でしょうね。まあ、それも近所の人が、まあ、仲良くという
か。やってたら、貸してくれるんちゃう誰々さんちの、言って。
自分のガレージを開放されたりとかされてる方もおられますね。
なんか、ますますいろんな動きが見れそうですね。はい。今日は、京都市、未来まちづくり100人委員会の長澤さんにお越しいただきました。京都人町出会いもこの番組は京都府建築士会がお送りしました。